UIC。
こちらは秋田県大仙市からいただきました。48歳自営業、ラジオネームコンタック60億、いつもありがとうございます。スポンサーにはね、礼を尽くしております。月刊花田まさかまさかの関東大特集、遅咲きの保守分断デビューとなりましたが、ご感想と今後の展望をお聞かせください。それとこうなったら山本太郎、大石晃子との直接対決が見たくなってまいりましたということでいただきました。ありがとうございます。月刊花田3月号も出まして、もう半月ぐらい経つわけでありますけれど、今日、この花田の編集部のスタッフの方から、連絡が来まして、売れ行きが大変好調であるということだそうでございます。今までにない全くそのなんていうんですか、この月刊花田というこの雑誌を手に取ったことのない方が、買っていかれるという、どうもそういうケースが増えているということで、新たなお客様の、掘り起こしにもつながっているということで、なんか非常にその連絡の文章のタッチが軽快で、なんか喜びが伝わるようなメールが届きまして、ああよかったなというふうに私思っているところです。それと一部ご心配の向きもあるかもしれませんけど、日本保守党の、方が、花田の、月刊花田の中でずっと連載をなさっておられたんですけども、今回もう降板すると宣言をなさいました。で、その宣言の中に、令和の記事なんか載せるような雑誌にはもう書きたくないんだみたいな内容のことが書かれていて、おろろろろと思いまして、私としては、とんだとばっちりなわけでありますけれど、一応念のために、ご不快な思いをさせて申し訳ございませんというような、非常にこう、丁寧な、メッセージを、日本保守党の、オフィシャルサイトの方から、お送りはしておりますので、ご本人には多分そのメッセージは届いてるだろうなと思いますけれど、今のところ特に返信はございません。別に返信をよこせとは書いておりませんので、別にスルーしていただいて全然構わないんですけど、ともかく私としては別に日本保守党に喧嘩を売ってるつもりは全然ないので、なんていうんですかね、お怒りになられても困るなということが一つ。で、それと、これもひょうたんからコマなんですけれど、その日本保守党の方に対して、ちょっと大人げないのではないかというようなことで、防衛ジャーナリストの小笠原理恵さんという方がいらっしゃいまして、私この方の発言は非常に私共感するものが多々ございまして、昔ってことも昔じゃないですけど、SNS でフォローさせていただいておりまして、ちょいちょいいいねを押したり、リツイートしたり、してるわけでありますけれども、今回この月刊花田に私載せていただくことになったのがきっかけだと思いますけども、小笠原さんからもフォローをしていただくことになりまして、で、今回の問題について私もコメントを寄せたところ、小笠原さんから、あなたが気にすることじゃないよと、ざっくり言えばですね、で、あなたは月刊花田で書くようになったわけですから、もう自信を持って今後もいろいろやっていっていただければいいんじゃないでしょうかという非常に温かいメッセージをダイレクトメールでいただきまして、本当に私としてもやる気が出てきたというところなんですね。で、そこに来て、この月刊花田の編集部のスタッフの方から、メッセージが来まして、売れ行き好調であるということと、そして今回書きました令和のその記事に関する第2弾ですけども、第2弾の一応私企画を出してるんですよ。こういうような線でどうでしょうかという企画案を、月刊花田編集部の方にもう送っているわけですけど、それに関しまして、非常に良いと、 これで行きましょうという、もうまた力強いですね、ご連絡をいただいておりまして、もうもう事務的なところで言うと、もう取材にお金かかったら後で領収書切りますから、もうやってくださいみたいな感じになってまして、で、なんかどっかで手土産でも持っていく必要があるんだったら、それも領収書切ってくれ、みたいな、だからそういうような話になりましてですね、で、とりあえず、今のところ次、早ければ、4月発売分になるかなという。だから3月、だから来月のやつはもうまだ私書いてませんから間に合わないんで、その次が早ければそこってことになると思います。ということで、で、あと、実はそれ以外にも、えのきださん、災害ジャーナリストなんだから、そっち側の方の、その令和以外の方もなんか書けるものがあったらぜひ企画、出してくださいっていうふうに言っていただきまして、もうなんか、本当にありがたいですね。やっぱりこう、物書きの、まあ、端くれっていうか、端っこをずっとこう、脇道を歩いてきたわけですけど、いきなりこの弱い60過ぎまして、突然、まあ言ってみれば、メインストリームの方にボンとこう出てきちゃったわけですけど、やっぱり不思議な気分ですね。で、最初はね、令和支持者の富裕霊どもがですね、ああでもない、こうでもないって、どうでもいい、悪口を書いてくるわけですけど、そんなのは別に逆にうちの宣伝になるわけで、むしろ書いてくれっていう話だったんですけど、で、それがなんかこう、やっぱ、あれですね、宣伝になるからもっと書いてとかって言ったもんだから、書かねえんだよね、あいつら。もっと書けよ、悪口を、俺の。で、それが、収まった後に、今度出てきたのは、やっぱちゃんと読んでくださった方が、こんな実態があったのかっていうのは知って、ともかく驚いたっていう、そういうような、リアクション、感想を、いただいたりしております。で、まあもちろん中には、保守の中でももうガチガチのなんかもうね、そういう人もいまして、もう原理主義者みたいな人もいまして、そういった人たちとはちょっと話になんねえなと思ってんで、あ、右も左も変なのはいるなとか思って見てるんですけど、でもやっぱちゃんと物事をこう分析して考える、そういう脳みそを持ってる方は、今回の書いてあることを読んでいただいて、なるほどと、これは問題だねと、なるほど、その、えのきだが言ってる野党ベンチャーというのはよく分かったと。こんなのがやっぱり出てきたら日本の政治っていうのは本当狂ってくるねっていうことで、本当これは何とかしなきゃいけないというふうに、まあ、そういう感想をお寄せいただいたりもしております。まあ、もう木田さんもさすがにもうお読みになったと思うんですけど。
読んでないですよ。
あんたね、買え。1100円だから1100円。ええ。早く買わないと、売り切れちゃうよ。ええ、はい、ということでございまして。まあ、この今、ね、今後の展望。今後の展望としてはですね、まあ、メディアミックスはどうしたってやりたいんですよ。その文章を書くことも私、まあ、そのずっとなりわいでやってきましたんで、それは得意ですけれど、どっちが楽かって言ったら喋る方が楽なんですよね。それはもうペラペラ喋ればいいですから、書くのってやっぱ時間かかりますしね。で、その文字を間違えて、誤字脱字があっちゃいけないとかいろいろ考えちゃうんで、ところがまあ、喋る方は、もちろんその喋る内容によっては舌禍事件みたいになることはありますけれど、それはまあそこを、まあずっと私もこの QIC を長年やっていたり、ずっと喋りの世界でいますので、これを言ったらまずいねとか、そこら辺のなんていうんですか、線引きというかブレーキはちゃんと踏めるわけで。なので、そこら辺は、まあ喋る方が楽なので、例えばテレビとかラジオとかで呼んでいただければ、そういったところでいろんな話をすることが可能なので、まあ、ご縁があれば、そういう世界にもう一遍引き戻されてみたいなと。まあ、かつてはテレビとか出てましたからね。なので、そういうような、まあだからテレビは一時期私封印してたわけですよ。テレビって嫌だったんですよ。 ともかく時間がかかる、リハーサルだやれなんだっていうのは時間かかったんで、それが嫌で、で、ラジオだと打ち合わせ5分ぐらいで本番に入って、で、特に生放送だとその放送時間になれば必ず終わるんで、そしてすぐ帰られる、帰ることができるっつんで、こんないいものはないというのが、まあ、だから私がラジオ好きなのは基本そこなんですけど、まあそういうようなものがあったらいいなと思っておりますしね。でそれで、まあ、あわよくば、なんかこう、どっかのね、ラジオ局で、えのきだ新右衛門のなんとかかんとかみたいな、なんかそのミニ番組でも一本ぐらいこう、深夜のどっか隅っこにいただければですよ。で、そこになんかゲストの方とこう、対談をするような番組をしてですね。で、こう、どこかのなんか映画を作られた映画監督の誰それさんとかっていう人と、対談なんかをする。まあ私もその映画は非常に詳しいというのがありますから、そこら辺でその話は絶対に盛り上がるわけでございまして。で、それで、監督に、なんて言うんですか、榎田さんってのはキャラクターいいですね、今度どうですか、うちの次の次回作に、出演してみては、ちょうどね、榎田さんぐらいの年齢のね、そういう人物のね、まあ、そのキャラクターが登場する予定になっておりましてね、よかったらオーディション受けていただきたいってなんとか話がありましてね。で、喜んでホイホイ行くわけですよ。で、そこでオーディションで見事な芝居をですね、見せるわけです。やっぱり元、こう見えて、子役で鍛えた、えのきだでございますんで。で、そこでこう、もう泣きの芝居、笑いの芝居、怒りの芝居、もう喜怒哀楽全部できるわけでございまして。で、さらには、まあ、なんと多少、ね、アマチュアですけれども、落語で鍛えた、この、なんていうんですか、表現力というのがありますんで、それでこうやっぱ榎田さんそれ決まりだねとかっていう話になりまして、でそれをきっかけに、役者の方に、まあ、駒を進めて、まいります。そして、朝の連続テレビ小説とかいいですね。そういったところのなんかこうヒロインを見守る、近所の、喫茶店の、マスターの役とかなんかそういうようなところをいただきまして、そこでまたなかなか渋い芝居をするわけです。でそうすると今度は次のステップで、まあ、例えば、三谷幸喜さんとか、あるいは工藤官九郎さんあたりに、ああ、えのきだっていう人いるけど、あの人なんか役者じゃないんでしょ？あれ何なの？あれ、ジャーナリストなの？ジャーナリストにしてはなんか面白いよね。使ってみたいな、なんていう話になりまして。そして、TBS のドラマとか、NHK のドラマとかに、出ていくわけですね。で、さらに、そこから、さらにですね、なんかこう、そこで共演する、実は同い年のリリー・フランキーさんとかですね。だいぶ見た目違うんですけど、そこら辺でこう、同い年同士でですね、まあ、還暦すぎた役者さん同士でこう、じじいの役をこう展開する、そういうような作品をこう作って、今度は自分でプロデュースするわけですよ。で、そうやって、最終的には、日本アカデミー賞を狙うと、そういうような、虎ぬ狸の川山陽を考えています。感想を木田上優子さんに伺いましょう。
でもなんかいろいろとね、
あと意外だよ、なんか展開が意外するよね。今のでバーカって言うのかなと思ったんだけど、なんかありそうだよねみたいな言い方をするから気持ち悪いじゃないかな。
なんでなんですか。だってこれ道が開けるかもしれない。
やっぱこう私のやっぱり芝居のこのなんていうか力というのはやっぱ認めてくれてるってこと
ですか。芝居はちょっとどうかと思いますけど。
あ、そうですか。こう、はい、なんかいいんじゃないですか。こう60過ぎて、そして年の離れた、なんですか、こう、若い女の子と、道ならぬ恋になっていきましてね。で、濃厚なラブシーンとかが、展開される、そういう官能的な、渡辺淳一みたいな、そういう物語なんかにも、いかがでしょうか。
ああね、普通にほら俳優業やって目が出ない人たちの方がいっぱいいるわけですから、そんなうまくはいかないでしょうね、は
い、ありがとうございます。ええ、案外ね、得てしてね、俺みたいなね、どうでもいいやつの方がね、うまくいったりするんですよね。別にほら俳優を目指してるわけじゃないから、ダメでも全然構わないっていうやつの方が、楽なんで、演出家としては多分使いやすいのかもしれませんね。はい。ですから、そうですね。 北の作品とかに出るというのもなかなか、そっち、私結構睨みつけたらかなり目が怖いと言われてますんで、アウトレイジみたいなやつなんかにもぴったりかもしれませんね。で、こう、ガンアクションとかそういうのもやりたいですし、なんなら、もうこうなったら、頭に床山乗せてですね、時代劇の世界にも、行ってみたいなというふうに思いますね。こういう話を真剣に聞いてる人がいたりしましてですね、あいつバカだとかっていうやついるんですけど、ここら辺はあまり真剣に聞かずにスルーして、TYC っていうのは基本そういう番組なんだというふうにですね、思っていただくのが一番ありがたいんですけれども。まあ、なかなか歌の世界ではね、ちょっとイカイカクッキングがなかなか目が出ませんので、ちょっと紅白を狙ってはいたんですけれども、ちょっと今のところ無理っぽいなということで、何かこう違う世界、やっぱりこの役者芝居の世界ということでしょうか。まあまずは、朝の連続テレビ小説、そして、ゆくゆくは大河ドラマということで、まあね、やっていきたいなというふうに思うわけでありますけどもね。続きまして、東京都目黒区からいただきました39歳フードコーディネーターラジオネームブラリ祐天寺。
ありがとうございます。
異常な米、お米の価格高騰が続く中、農水省は備蓄米21万トンを放出すると発表しました。来月下旬にも店頭に並ぶと見られていますが、値段は下がるんでしょうかねということをいただきました。まあまあ一応下げるために21万トン出すわけですから、下がんないと困るんですけど、ただこれ備蓄米っていうのが別に どっかに備蓄米ですって言ってラベルが貼ってあってそれで売られるもんじゃなくて、普通の通常のお米として売られるんで、どれが備蓄米だかはわかんないと思います。で、まあもちろん専門家が見たり、いろんななんかどっかに記号かなんかが入ってたりして、それで見分けるってことはひょっとしたらあるのかもしれませんけれど、まあともかく今米が大変に高くなっておりまして、5キロ、2000円前後というのがまあいつもの例年の価格帯だということですが、まあ現在は4000円以上、まあものによっては5000円超えるぐらいの、2キロだぜ、2キロ高いですね。私なんかもう米買えないというか買う気がしないので、今ほとんど麺類とかばっかですよ。で、今度はちょっと麦でも買おうかなと思って、麦と飯を5対5ぐらいの、もうなんか刑務所の飯みたいなやつにして炊こうかなと。私麦飯はむしろ好きなので、もう麦でいいかとか思って、ちょっと麦をちょっと2キロぐらい多めに入れてるどっか袋で売ってるところがあればいいなと思って、なかなかないんですけど、まあまあそういうようなことを考えております。で、まあ昨年の夏から続いておりますこの令和の米騒動。これはまあご家庭のその食卓、台所にも、影響は出ているわけですけども、一方、学校給食にも大きな影響が出始めているということだそうで、まあ、こういったものを、なんとか安定供給してもらうために、いろんな、まあ、工夫をしていただきたいということなんでしょうけれど、農水省によりますと、今回はまず備蓄米21万トンのうち、15万トン、なんだ、2024年産の米が10万トン。23年産の米が5万トン。若干の小米が入ってるところですね。が放出されると。で、備蓄米とは表示されておりません。普通の米と同じように売られると。で、この、備蓄米というのは、ご存知でない方もいらっしゃると思いますけど、ただ単に普通に物置で常温で保存しているのではなくて、一定の鮮度を保つために、10度前後の室温で湿度が 60% から 65% という、まあ、そういう、まあ、湿度と温度厳密な管理をして保存をしている米でありまして、そういった意味で言うと味が劣るとかなんとかってことはほぼないというふうに言われているわけであります。木田さんもね、米は毎日2トンぐらい食べてると聞きますけど、いかがでしょうか。
2トンは食べないですけど、でもまあ、
1トンだったですね。
1トンも食べないですね。まあ、でも、米以外にも、もうやっぱ高いのいっぱいあるから、
はい、
もう、どうにかしてやっぱうまく食べないように、 買えないから、
うん、
他のものでなんか代用したりはしてますね私。
ああ、最近ね俺ちょっとねキャベツに目覚めたんですよ。
キャベツも高いでしょ。
だって高いんだよ。だからキャベツがさ、そのキャベツなんて草じゃん。で、
草っていうかまあ葉物ですね。
葉っぱじゃん。で、で、あの俺にとっては大して価値のある食い物じゃなかったんですよ。で、それがなんか知んないけど最近なんかキャベツの千切りを食べ始めたら、なんかうまいなと思うようになっちゃう。なんかどっか脳みそがそういう信号を出し始めて。で、キャベツ、まあ別にドレッシングでもマヨネーズでも何でもいいですけど、なんかかけて食ってるけど、で、これで十分だなと思うようになってきて、だからほら。
キャベツは自分で千切りしてるんですか、それとも千切りキャベツを買ってるんですか。
あ、今のところあの袋に入ってるやつ。
ああ、そっちですね。
うん。で、塊で買ってもそんなに食わないからね、一人だから。だから悪くなっちゃうんで、だからまあ割高だっていう気はしてんだけど、袋入りのやつを買ってるんですけどね。で、まあそれで、だから何、晩飯がキャベツのみなんていうのは何回かあるよ。マジで。キャベツ。
でもキャベツでも十分栄養は取れますからね。だからほら、何でしたっけ、何焼きでしたっけ、キャベツとお好み焼きになって。
キャベツのお好み焼き、キャベツ焼き。
いや、キャベツだけが入ってるやつ。
キャベツ焼き。
忘れたけど、まあ、ああそういうのでもいいし。
あの、言っとくけど、あなたが間違えてるの。
ああ、はい。まあまあ、
あなたが言いたいのは、とん平焼きだろ。
はいはい。
とん平焼きは豚、とん平ってのは豚肉と卵なの。
うん。
キャベツ、ま
あ、
キャベツは。
そのアレンジのやつがあったから、それをちょっと言っただけ
で。熊本である店で、とん平焼きと言って、キャベツ焼きが売られてたんですよ。それをあの、キラウィクさんがずっととん平焼きだと思ってるんですけど、あの、こちら本場、大阪でとん平焼きを食うと違うものが出てくるんでびっくりすると思いますね。という。
まあ、焼いても甘みも出るしですね。美味しいですよね。
はい、で、ただほら、そのキャベツもさ、まあ、高いわけですよ。昨日、仕事場の近くにね、野菜の直売所があるんですけど、そこすごい普段から安いんですけど、それでも、キャベツ一玉400円だったね。そこでは。
もう何でも高いですよ。玉ねぎもじゃがいももピーマンも何でも高いです。
キュウリがね、2本で100円で売ってたけどね。で、
どうにかしてください。
昨日いただき物で、トマトをいただいたもんですから、もうありがたく後でトマト食べようと思ってますけど。
うん、
まあ、ちょっとなんか異常だよね、すべてがね。なんか。その値段もそうだし、今日本って今どういう立場に置かれてきてるのかっていう、その例えばまあインバウンドでお客さんがたくさん来てるわけですけど、不らちな外国人が増えているじゃないですか。そのなんだあれ、あの京都のお寺かなんかでさ、そのお前そんな文句言うんだったら、お前これからお前日本は中国のものになるんだぜ。俺らにあんまりそういうようなことを言わない方がいいぜ、みたいなことを言ってる中国人がいたりとか、なんか、雪祭り、札幌雪祭りで、バイトのお兄さんに突然なんか雪っていうよりは氷を固めたような、なんかこう、ジャリジャリしたものを、投げつけて、顔面に投げつけて、お兄さん唇切っちゃって、で、かわいそうに。で、それをその、なんか、見てた、ドイツ人観光客のカップルが、それをその、お前何やってんだっつって、その、間に入って、警察呼ぼうみたいな話になってるのもあって、なんか知んないけど、ちょっと日本人って今舐められ始めたね、なんかね。で、これはもうちょっと、俺日本人のプライドとして、これ絶対多分ね、こんなことやってると、本当にね、やがて血を見ると思うんで、これ本当に日本政府は真剣に、これ軌道修正をしていかないと、本当に偉いことになるような気がするんですよね。大丈夫でしょうか、石破さん。本当に。そんなことを思っております。まあ、なんかこう、態度の悪い、やっぱインバウンドの、のはいますよ。やっぱ電車なんか乗ってても、人の顔ジロジロ見ててなんか半笑いになってるやつとかね。なんか、本当にぶしつけというか、失礼な、態度の、俺が見たのは明らかに中国の人でしたけど、そういうのとかね、いるんでね、なんとかなんないかというふうに思いますけどもね、まあ、ということでございまして。まずは、この、お米 の値段が落ち着いてくれればいいなと思っております。そしてそれ以外のいろんなものも落ち着いてくれればいいなと思ってるんですけど、果たして石破茂でそれは可能なのか、本当に暗淡たる気持ちになってくるわけでございますが、一旦 CM に行きまして、この後は、本当に IBB、人手不足でございます。頼むから手伝ってほしい、そういう切実な思いを、皆様にお届けさせていただきます。一旦 CM です。
どこが政権を握っても、どうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
アジナ店探訪。今回のアジナ店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ、こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店、新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。